聖書のストーリー、アダムからノア、そのところについて一緒に考えています。アダムとエバは神様に逆らって罪を犯しました後で、神様は御恵みを持ってアダムとエバを象徴的に裁きました。象徴的に裁きましたという意味は、アダムとエバは善悪の知識の木の実を取って食べる、その日に死ななければならないということは神様の裁きでありましたけれども、その裁きをアダムとエバの代わりに動物に対して神様は裁きを行った。そしてその動物の皮を持ってアダムとエバに服を与えてくださった。それはアダムとエバが自分たちが神様の御前に立つときに、その動物が代わりに死んでくれたことによってのみ神の御前に立つことができるということが分かるようになるためなんです。神様の御前に立つという言い方をしてもですね、アダムとエバは堕落してからですね、エデンの園から追い出されて、エデンの園の前で礼拝を捧げることができますけれども、エデンの園の門の外に立って礼拝を行うことしかできません。礼拝を行うときに、アダムとエバの時から必ず生贄を神様に捧げて、そして自分たちが死ぬべきということを生贄を捧げることによって告白します。生贄を捧げるという意味はそこにある。私は罪人で、私はその罪のために裁きを受けるべきものである。そのことを告白して、そしてこの羊あるいは牛は私の代わりに死ぬと言って、その動物を殺してそれを神様に捧げるというような感じでありますね。そのような礼拝のシステムは創世記の3章のところにはっきり神様がアダムとエバに与えてくださいましたが、4章のところでアダムとエバに2人の子供が与えられたという記録があります。カインとアベル。カインはお兄さんで、お兄さんの仕事は、弟アベルの仕事と違います。お兄さんカインは土を耕すものとなって、弟アベルは羊を飼うものとなりました。この両方の仕事は素晴らしい仕事で、この両方の仕事は神様はアダムに与えてくださった支配の中に含まれる。つまり神様はアダムとエバに全ての動物を支配するように命令してくださいましたし、そして地を従えようということを命令して、エデンの園を耕すように命令してくださった。カインの仕事もアベルの仕事も、まあ、分業みたいな感じでアダムに与えられた契約を行うための大切な仕事でありました。しかし礼拝を捧げるときに生贄を捧げなければならないということは変わりません。カインはそのことを悟らなかったというか、そのことに従わなかったわけです。カインは神を礼拝するときに自分が作った一番良い作物を神様に捧げる。アベルは羊を殺して生贄を神様に捧げた。神様はアベルの生贄を受け入れて、カインの捧げ物を受け入れてくださらなかった。それでカインは怒ってしまう。カインはつまり自分の罪を悔い改めて、自分が死ぬべきものだということを認めたくない。アベルはそれを認めて正しい礼拝を捧げた。カインは腹が立ってチャンスを待って、与えられた時にアベルを殺す。そしてそのように人類の一番最初に生まれた人は人殺しであった。 そして神を憎む、神を正しく礼拝しないものであった。ここから間違った宗教は出てくる。ここから間違った思想が出てくる。カインは、エデンという国からもっと離れていきまして、そして自分の大都市を作って、カインの子孫も音楽などの楽器を作りました。その創世記の4章のところを見るときに、このこともはっきりわかります。神様から離れたクリスチャンではない。カインとその子孫は文化的な働きをする。場合によってよくあることですけれども、クリスチャンではない人たちが文化的な働きにおいてクリスチャンよりも先に行く。同時に箴言に書いてあるように、クリスチャンではない人たちの文化的な働きはクリスチャンが相続するためにできたものであるというような言い方ができると思います。カインとアベルの話はそのように、カインはアベルを殺して、カインは離れて自分の町を作って、自分のクリスチャンではない宗教文明を作っていくという話になってしまいます。アダムとエヴァにもう一人の息子セツという子供が与えられました。セツは神を愛して、そしてセツの子孫は神様の御国のために礼拝を捧げて、その正しい祈りを捧げたりすることは創世記の5章の中に出てきます。アダムの時からノアの時までのその人類のその契約の時代は特に祭司の時代であるということを前に説明しましたけれども、カインとアベルの話の中心的なポイントは礼拝の仕方であるということを見ればわかりますし、セツの話も誰が正しい礼拝を捧げたかという話になっているわけですね。セツはそのように神を愛して、そしてセツの子孫は神様に従ったというところから始まりますね。セツの子孫の一番立派な、セツの子孫らしい子供はエノクでした。エノクは神と共に歩んだという言い方は2回も出てきますけれども、神と共に歩むということは契約を守る、本当に心から神の契約を守るという意味の言い方として考えて良いと思います。他の話の中に共に歩むとか神と共にいるという言い方のその契約的な意味を説明したいと思うんですが、この聖書のストーリーの中でただ簡単にこのように説明しますね。契約的な言い方である。エナクは神と共に歩んで、そしてこれは5章の24節にありますが、神が彼を捕らえられたので彼はいなくなった。つまり神様はエナクが死ぬまで待たないでエナクを天に呼びました。そのことによって人類に復活の望み、永遠の命の望みを明白に与えてくださった。人間はみんな死んでそして消えるというようなものではなくて、死んだ後で神様の裁きの前に立たなければならない。神様はみんなにそのエノクのことを通して神を愛する者はこの世に救われるということを示してくださいました。しかしエノクの後の時代のセツの子孫はみんなエノクのように神様と共に歩んだというわけではありません。創世記の6章のところに入りますとこのように書いてあります。人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたとあります。 神の子らというのは節の子孫、神と共に歩む、その敬虔な、まあ、クリスチャンという言い方は新約聖書の言い方ですけれども、敬虔なクリスチャン、この人たちはクリスチャンではない、カインの娘たちと結婚して、そしてそのように子供たちが神様から離れていく。母親は特に教育をして次の世代に対して大きな影響を与えるということは聖書のいろんなところの中に出てきますけれども、このように節の子孫がクリスチャンではない女性と結婚して、そのクリスチャンではない宗教、クリスチャンではない思想、クリスチャンではない生活の影響が強く子どもたちに与えられて、そして節の子孫のその子どもたちがどんどん神様から離れて、全世界は神に逆らう世界になりました。それは創世記の6章のところにあります。そのことによって神様の裁きを招きました。神を憎む人類となって、神様に逆らう人類になって、アダムの時のその罪が結局だんだんと大きくなって、だんだんと広くなってきまして、ノアの時代、ノアは節の子孫ですけれども、ノアの時代になりますと、ノア以外の節の子孫はみんな神様から離れている。そして人類全体の倫理的状態は低い、とんでもないレベルになりますし、礼拝において神様との関係において人間は完全にダメになっている。神を全然愛さない、求めない、その状態の中でノアは福音を伝えてみんなに悔い改めるように呼びかけましたけれども、みんなに無視されて、そして神様は裁きを宣言して、ノアとその家族だけが救われる、他のすべてが裁かれる。それは創世記の6章のところの話になります。アダムからノアの時代の終わりというのはノアの洪水というところになる。